火の用心。
おはよう、日本全国消防団、日本放送の広田美由紀です。この番組は公益財団法人日本消防協会の協力でお送りします。
日本消防検定協会からのお知らせです。皆様は私たちのことをご存知でしょうか。私たちは住宅用火災警報器や消火器などの品質性能を確保するための試験・検査を行っている機関です。住宅用火災警報器は火災が発生した時に一つの警報器が鳴動すると、連動設定されている他の警報器からも警報音が鳴る連動型が火災の早期発見に有効です。大切な命を守るためにご自宅に連動型住宅用火災警報器を設置しましょう。日本消防検定協会からのお知らせでした。
おはよう、日本全国消防団。今日のゲスト応援団は、現役時代は千葉ロッテマリーンズ、また WBC 日本代表でも活躍、現在は野球解説でもおなじみの里崎智也さんです。
おはようございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。では早速消防団の方と電話をつないでお話を伺ってまいりましょう。
はい、
今日は学び直しで入学した大学で防災訓練や災害時の対応マニュアルの重要性を訴えた論文を書き、その後も防火防災を広く呼びかけています。徳島県徳島市消防団で班長をされています55歳、大宮幸子さんとお電話がつながっています。徳島県、里崎さんのふるさと、
ね、そうですね、興味ありますね。
はい、
大宮さん、おはようございます。
おはようございます。
今日よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
ちなみに早速なんですが、8月中旬に西日本各地を大雨が襲いましたけども、はい、徳島市の方は大丈夫でしたか？
はい、徳島市においても雨は降ったんですけれども、大雨警報等は発表されませんでした。
うん、
また市内では大きな被害もありませんでした。
よかったですね。
そうですね、母親もそんなあんまり大変そうなこと言ってなかったですもんね。電話しましたけど。
そうだったんですね。大宮さんは里崎さんが徳島県鳴門市出身というのをご存知でしたか？
それが今回初めて出身っていうことを、すごい選手だということを知りました。
はい、まあ、仕方ないですね。
すいません。
いやでも地元に有名な方がいらっしゃると本当嬉しいですよね。
はい、もうとても嬉しいです。
はい、ではそんな徳島市について教えてください。
徳島市は田舎なんですけれども、温暖で住みやすいところです。阿波踊りや徳島ラーメンでも知られて、吉野川をはじめ川も多い素敵な町です。
そんな中で徳島市消防団の日頃の活動を教えてもらってもいいですか？
地域貢献の一環として、地域の人から顔の見える存在であるように、地域の運動会や餅つき大会、交流会などに積極的に参加しています。また地元のお祭りでは多くの人が集まることから、警備や警戒も行っています。
うん、そのような徳島市の女性消防団員は災害活動も出場されるんですよね？
そうなんです。女性消防団員は予防広報優先のイメージがあるんですけれども、
はい、
女性団員も男性と同じ活動をしています。火災、災害現場にも出動しますし、訓練も同じです。令和3年8月1日の時点での女性団員は90人、私のように火災や火災現場に行く女性消防団員はそのうち30人です。
素晴らしいですよね。まあ、その中で大宮さんが入団しようと思ったきっかけって何なんですか？
実はいとこが消防団員で、
はい、
これからは女性も必要って口説かれて、うん、平成20年に入団しました。
はい、
することがないって言われてたんですけれども、いざ入団すると広報や夜警、訓練、出動と毎回さまざまな学びがあり、驚きでした。
やっぱ入団してからやっぱ女性も必要だなとさらに感じましたか？
感じましたね。やっぱり女性は必要だと思います。
うん、まあ、そして大宮さんは防火防災に関する論文を書かれたと聞きましたけども、きっかけは何だったんですか？
消防団に入団したことが防災をもっと学びたいと思い、徳島大学に平成26年に入学しました。 2年間災害に対応する人材を育成するプログラム、行政・企業防災危機対応マネージャー養成コースの勉強をして、災害危機対応マネージャーを取得しました。すると先生が法務省消防庁で消防防災科学技術賞の論文を募集していると教えてくれ、そのことがきっかけとなりました。
はい、そして見事消防防災科学技術賞の優秀賞を受賞されたんですよね。その論文の内容を教えていただけますか。
はい、徳島市消防団19分団長にアンケートを取り、危機意識を分析、当時の課題を指摘し、防災訓練の重要性や災害対応マニュアルを浸透させる必要があることを訴えました。
まあ、そんな中で大宮さんは子どもたちへの防災教育も行ってるんですよね。
はい、私の住む地域の小学校の放課後アクタースクールに消防団で出かけて防災訓練を行っています、うん、またそれとは別に徳島市消防団の女性分団員の有志で結成した桜連という組織で子どもたちに防災訓練や防災教育を行っています。一例として新聞紙でスリッパを作ったり、うん、避難リュックに何を入れるかをシミュレーションしたり、その時その時で内容も様々です。
それでは最後に今後の目標を教えてください。
消防団員は地域の皆さんと日頃から顔の見える関係を作っておくことが大切です。それがないといざ災害が起こって早く逃げてってお願いしても、あんた誰っていうようなことになってしまいます。これからも声をかけたら、分かった逃げるよって言ってもらえる、そういう関係を続けていきたいです。
まあね、いろいろね、小難しいこともあると思いますけど、まあ、ふるさとなんでね、ぜひ大宮さんにはね、頑張ってもらいたいと思います。
はい、ありがとうございます。
はい、大宮さん、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日は徳島県徳島市消防団の大宮幸子さんにお話を伺いました。今日のゲスト応援団は里崎智也さんでした。4週間にわたって本当にありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
またいらしてください。
はい、よろしくお願いします。
日本消防協会からお知らせです。いつ起こるかわからない火災、日々の心がけと備えが何よりも大事です。地域みんなで火の用心、あなたの大切な人、そして誰かの大切な人を守りましょう。宝くじはあなたの町の消防にも広く役立てられています。
おはよう日本全国消防団。ここまでのお相手は日本放送アナウンサーの広田美由紀でした。公益財団法人日本消防協会協力、おはよう日本全国消防団。この番組は日本消防検定協会の提供でお送りしました。
大平です。腎臓というのは悪くなってもほとんど自覚症状が出ないんだそうです。
慢性腎臓病は血液検査や尿検査など簡単な検査で見つけられます。
なるほど、腎臓だけに検査が肝腎ってね。
日本腎臓財団
AC ジャパンはこの活動を支援しています。
里崎さん、1ヶ月間本当にありがとうございました。またぜひ来ていただきたいです。さあ、メールご紹介しましょう。長野県松本市のホーリー2号さんです。おととい久しぶりに小田原市にお墓参りに行ってきました。帰りに箱根神社にお参りしました。そこで見つけたのが神社聖苑と書いてある神社エールです。最初は気づかなかったんですが、よく見ると聖苑イコールエールで、神社の聖苑で神社エール、あー、うまいですね。よく考えたなと思わず笑っちゃいました。みゆきさん、知ってましたか？知らなかったです。なんかいいですね、神社が声援で神社エール。なんか元気になりそうな気がする。コロナ禍も吹き飛ばしてくれそうな気がしますよね。シュワシュワっと美味しいね、神社エールで、そんな感じがします。素敵なお便りありがとうございました。